御理解第41節。信心は話を聞くだけが能でない。我が心からも練り出すがよい。話を聞いても行いの上に行事表さねばおかげにならぬし、わからぬことすらもわからん。教令会等の研修の場で体験の発表もできず、質問もできぬ人がある。教えを行ずるなら体験が生まれる。教えを行ずるなら体験が生まれぬはずはない。練り出すということは理屈を練り出すのではなく、おかげを練り出すのである。まずは参拝の時間を練り出し、お初法を練り出す工夫が第一。話を聞くことにより心が開け、行ずることにより心の目が開ける。心が開けると心の目が開けると二つ申しておられますね。話を聞くことにより、まあ教えをいただくことにより心が開けると、行ずることにより心の目が開けると、どう違うのでしょうかね。話を聞けば、いや失礼、このお道は話を聞いて助かる道だと教えてくださいますが、その話を聞くことによって心が開かれる、それで助かるということでしょうかね。そういう助かり方があります。そしてその次に師匠が、行ずることによって心の目が開ける。さあ、行ずることによって心の目が開けるということはどういうことなのでしょうかね。実は今朝いただきますのは、信心とは何かと言いましょうかね。信心にとって一番大切なものは何か。昨日の続きではありませんけれども、私が信心を始めた、そしてその信心がまだ続いているとすれば、それは何による、まあ何がどうあるから信心を始めたのか、何がどうあるからその信心がついているのかということでしょうかね。信心において一番大切なのは、今朝いただきますのは、そこに神様のお働きがあるということだと。神様のお働きがある。それが信心にとって一番大切だと。もしそこに神様のお働きがないなら、現れないなら、まあ、信心しておっても、まあ、無味乾燥というのでしょうかね。何かご飯を食べておっても、まあ、砂を噛むような思いというのがありますが、まあ、砂を噛めるわけではありませんでしょうから、いわゆるまあ何も味がないということの例えだと思うのですが、信心をしておっても、もしそこに神様のお働きが現れない、もし現れておったとしてもその神様のお働きを感じない、感じることができないならば、まあそれこそ味がないというわけですね。信心をしているのやらしていないのやらわからない。何かおいしいものを食べているのやら食べていないのやら、まあわからないということでしょうね。ですから、まず第一にそこに食べ物があって、それを食べるものがあるということ、まあ味わうものがあるということですね。それが神様のお働きということです。そこに 食べるもの、味わうものがなかったならば、もちろん味わうことができないわけですから。まあ、よくお腹が空いた、お金がない、何か食べるものを想像して、まあ、頭の中に食べているのを思い描いて、口をあむあむしていたら美味しくなるだろうと、まあ、いうようなことは漫画であったり何かでありそうですけれども、それでは実際の自分の体力といいましょうか、血肉にはなりませんね。想像だからですね。単なる想像だからです。ですからそこに自分の体の血肉になるためには、食べ物というその食べ物が現物がそこになければならないと。そしてその食べ物を実際口の中に入れて噛んで、そこに味を感じる、まあ辛いとか甘いとか、まあいろいろありましょうけれども、そこに美味しいと感じる、その味わいというものがここにまたなければならない。まあ、そういうものがあって初めて本当に美味しいというのでしょうか。食べ物を美味しいといただけて、また体の血肉にもなるというものでしょうね。そこに食べ物があるということがまず第一であり、そしてそれを感じることができる、甘い辛いを感じるということができるということがあって初めて、まあ美味しくというのでしょうか、充実してというのでしょうか、食事をいただくことができるということになるのではないでしょうかね。ですからまずそこに食べ物があるということがまず第一だということなのです。信心においてもまず第一はそこに神様のお働きがあるということがまず第一だということですね。そしてその神様のお働きがあるというそのことを分かる、あ、これは神様のお働きだと分かる、そこから神様のお働きをお働きとして味わうことができる、まあ認識できるというのでしょうかね。そういう私どもがそこにまたあるということですね。それで初めて、まあ何と言いましょうかね、充実するというのでしょうかね、一つの、まあ何と言いましょうかね、働きが完結するとでも言うのでしょうかね、私どものそこからいよいよ心が助かっていくということにつながっていくのでしょうね。まあ心が成長するということにもつながるのでしょう。そこの、これは神様の、もし私どもに例えば食べ物があるといたしましょうか、そしてそこに何やらわけのわからない、まああのナマコというのがありますね。あれを最初に食べた人というのが、それが食べ物になると分かった人というのでしょうか、偉いなと思いますね。とてもあのナマコを見て、これが食べ物になるとか美味しいものだとかとても思いませんね。食べようという気はとても起こらない。まあお腹が空きすぎて他に食べ物がないということになれば食べたのかもしれませんけれども、いわばそれが食べ物だ、ナマコをこれは美味しい食べ物だと教えてくれる人がいて初めて、そしてまあ実際自分で食べてみせて、これはこんな姿形をして気持ちが悪そうにあるけれども、食べてみると存外美味しいもんだよと、食べて料理をして食べてみせて、そしてあなたもどうぞ一つ食べてみませんかと、でそれならと言って口に入れて初めて、あ、これは本当だ、美味しいもんだ、なるほど、なかなか味のあるもんだと初めて わかるような、まあ、伝わるようなものではないでしょうかね。ここがその教えを聞く、教えを聞いて心が開けるという働きがそこにあるのではないでしょうかね。いわばそういう助かり方というのでしょうか。まあ自分で助かるということではないけれども、自分自身で助かるということではないけれども、教えを聞くことによって心が開ける。ああそのナマコがこれはおいしい食べ物ですよと、食べてみませんかというようなものが教えというものではないでしょうかね。あ、そしたら食べてみようかという心が開ける。そして実際は食べてみなければ、実際は口にしてみなければ、本当のおいしさはわからない、味わいはわからないですけれども、食べてみようか、あ、なるほど、これはきっとおいしい食べ物なのだ、ナマコがおいしい食べ物なのだということはわかりますから、まあ、そこに多少の、まあ、安心というのでしょうかね、というものは得られると思いますね。そしてそのナマコを実際口にして、ああなるほどおいしいものだということがわかる。そしてそれがさらに自分の体の栄養、血肉になる。その時に初めて教えを行じることによって、その心の目が開ける、まあ心が育つということでありましょうね。教えを行じることによって初めて心の目が開ける、心が育つということになりますね。教えを聞いて、まあ心が育ったような感じになりますけれども、それは幻想ですね。本当は育ってはいない、育ったような気がするだけで、現実に何か問題が起こってくるとなると、すぐ腹を立てたり黙って収めることができなくなったりいたしますね。なるほど、黙って収めるということを聞いているから、ああそうなのか、黙って収めれば助かるのか、黙って収めれば自分も収まる、相手も収まる、丸く収まるんだなと分かる、それで助かったような気になる。しかし そこに実際に何か問題が起こってくる、人から悪口を言われる、陰口をされる、そしてああこっちの方が本当なんだけどなというようなことがある。そしたらついつい、いやそれは間違ってますよ、こっちが本当ですよ、こうした方がいいですよと口を挟みたくなる。何か言われたら、いや本当はこうなんですよと、まあ何と言いますかね、弁解をしたような心が起きてくる。そしてついつい弁解をしてしまう。黙って収めていない、自分にすら気づかないということもありますね。そのそこを、あ、いやいやこれは黙って収めよう、師匠が、初代が黙って収めると教えてくださったから、これは黙って収めよう、よしこの教えに取り組もう、ここは泥の心で行こうと、その教えに取り組むところに初めて心が育つ、その教えを行じたことが心の栄養になる、またその目の前に起こってきた嫌なことを避けときたい、避けときたいと思うような事柄が自らの心の栄養になる時ではないでしょうかね。話を聞いただけではその事柄が栄養になるとは言えませんね。教えを行じた時に初めてその嫌な事柄が私どもの心の栄養になった、血肉になった、心が育ったということでありますね。そしてここにもう一つ大切なことが、例えばこれは食べ物だよ、 このナマコはおいしい食べ物だよと言われて食べてみたけれども何の味もしなかったということであったならば、もしそれを食べたけれども何の味わいもなかった、むしろ妙な味がしたということならば、その次にまた食べようという気は起こりませんね。ああなるほど、食べておいしかった、だからまた食べようということになるわけですからね。ここが神様のお働きがそこにあるということが大切であるゆえんでもありましょうね。例えば道徳的な教えというものがあります。その道徳にのっとって生きる、まあこれは人間社会の上において、これはこうしたがいい、ああしたがいいとお互いの規律のようなものでしょうかね。その人間社会をまあ維持していく、喧嘩をしないと言いましょうか、人間同士が平和に暮らしていく、争いをせずに暮らしていくためには、こういうことをしてはいけない、ああいうことをしていけない、まあお互いに泥棒などもそうですね、泥棒してもよいのだという社会だったら、お互いに奪い合いになったり喧嘩をすることになりましょうね。殺し合いをしたり、その人を殺してはいけないのだ、あるいは人から物を奪ってはいけないのだ、人の物をその暴力で奪うというようなことはいけないことだ、といったようなその人間同士のルールというのでしょうか、決め事、道徳というのでしょうかね、そういうものを作り、それにのっとって生きようとする、そこに人間同士のまあ平和を築いていくことができるという一つの方法ではありましょうね。しかしそれはどこまでも人間と人間との間で取り決められた、まあ約束事というのでしょうかね、でありますから、それはそれだけのこと。ところがもう一つその上がある、それは神様ですね。神様からの教えというものがあります。御教え、それこそ泥棒をしてはいけないよとか喧嘩をしてはいけないよという、それが神様の教えであるならば、またその神様が諭された教えであるならば、その教えを行じることによって、そこにまあ神様がご褒美をくださるようなお働きが現れる、あるということなのです。やはり人間、まあ生身というのでしょうかね、そこに味がないなら、味わいがないなら、また次のものを食べようという気にはなりません。そこに教えを行じることによって味わいが味わえる、だからまた次にその教えを行じようということにもなってくるわけです。もしそこに教えを行じて何の味わいもなかったならば、次の教えを行じようという気にはなかなかなりませんね。よほどの辛抱力がない限り、よほどそれこそこれは血肉になるのだからと目をつぶって鼻をつまんででも食べるというような、そういう勇猛心というのでしょうか、そういうものがないのが私どもですから、もし教えを行じてそこに神様のお働きが現れない、何かしらのレスポンスがないならば、またその次に黙って収めるというようなこともしないでしょうね。ああ黙って収めてよかった、そのおかげでこういうことになってきた、あ成り行きをいただいてよかった、そのおかげでこういう働きが起こったという、その神様からのレスポンス、 神様のお働きがそこにあるからこそ、その教えを味わうことができ、またその教えを次に行じようという心にもなるものですね。ですから信心を進めていくとか、信心を始めるとかいうことの上において、やっぱり一番大切なことはそれを教えてもらい、そしてそれを味わってみて、そこに確かに味わいがあるということを感じる。それこそそこに神様のお働きがあるということだと思いますね。もしそこに神の働きがなかったならば、それこそ何の味もないわけですから、また次に食べようという気には起こりません。次に信心を進めようときにもなりませんでしょうね。ですから信心ということを始める、または続けるということにおいて一番大切なこと、それはそのお道には、その信心をすれば、そこに必ず神様のお働きがある。まあ、これは神様からの返答ということでも、応答ということでもありましょうけれどもね。まず一番大切なのは、そこに神様のお働きがあるということが一番大切だと、今朝は教えていただいたように思いますね。そしてまた実際このお道には、その神様のお働きがあるということです。だからこそ信心を続けていくこともできる。そこに信心の味わいをいただきながら、ということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。